議会長泉、2023年8月1日発行、ナンバー207、令和5年6月定例会。発行、静岡県駿東郡長泉町議会。編集、広報校長常任委員会。郵便番号 411-8668、駿東郡長泉町中戸狩828、電話 055-989-5526、ファックス 055-986-5905、メールアドレス議会アットマークダムン.長泉.lg.jp、 ホームページアドレス http://www.town.nagaizumi.lg.jp/組織/議会/1601.html。 この号の内容、現地応援型ふるさと納税指導、補正予算を審議、ズバリ調整を問う7人が一般質問、我が町探検クイズ、長泉町の北部の神社と一体となった公園は、特集、実はこんなことやっています、委員会活動報告、議会だよりは年4回、2月、5月、8月、11月発行。議会ホームページからもご利用いただけます。6月定例会、現地応援型ふるさと納税指導、補正予算を審議。令和5年第2回定例会は、6月5日から6月16日まで12日間の会期で、補正予算や条例など9議案を審議しました。常任委員会での審議を中心にその内容をお知らせします。令和5年度第3次補正予算、一般会計1億2555万円。6月定例会スケジュール、本会議6月5日開会、議案上提、町長から提案理由の説明。本会議、6月7日、質疑、議案を委員会に付託。本会議、6月8日から12日、7人が登壇、調整に関する一般質問。委員会、6月13日から15日、総務民政建設文教常任委員会に分かれて議案を審議。本会議6月16日、委員長報告、討論、採決、閉会。税務民政常任委員会の審議。町への共感や応援を形に、現地応援型でふるさと納税赤字日本一からの脱却へ。ふるさと納税寄付金歳入1500万円。内容、町内施設の利用割引券を返礼品とする新たなふるさと納税を実施するもの。対象は桃沢野外活動センター及び町内ゴルフ場の町外利用者で、二次元コードや現地に設置された自動販売機からクレジット決済で寄付が行える。1万円の寄付で3000円の割引券が交付される。質疑、今回新しい取り組みを行うことになった経緯は、企画財政課長、返礼品を目的とした自治体間の過度の競争への参加は控えてきたが、令和3年分のふるさと納税による税控除額が全国町村の部で日本一という事実を受け、町内ゴルフ場や桃沢野外活動センターを訪れた町外在住者を対象に、その施設の割引券を返礼品とする現地応援型のふるさと納税を実施することとした。町への来訪者が町に関心を持ち、応援したいという意思でのふるさと納税もあり、 これを発展させたものである。なぜふるさと納税による税の流出が多いの？ふるさと納税は高所得者ほど税控除の上限額が高いため、平均所得が県内で最も高い当町はふるさと納税控除上限額も必然的に高くなること、若年世代が多いためふるさと納税を行う人数が他市町と比較して多いことなどが挙げられます。ふるさと納税が赤字の自治体は地方交付税で補填されますが、交付税の交付を受けていない当町は全額が赤字となります。令和3年税控除は1億6000万円、現地応援型ふるさと納税の導入でさらなる町の魅力発信、財政負担の緩和を期待します。言葉の説明。地方交付税とは、国が地方に代わって徴収する地方税で、地方公共団体間の財政不均衡を調整し、どの地域でも一定の行政サービスができるよう財源を保障するため、財政規模に応じて配分交付される税のことです。建設文教常任委員会の審議。寄付金を活用し、老朽化した大型遊具を更新。長泉小学校木製大型遊具更新工事1000万円。内容、教育振興に役立ててほしいといただいた寄付金を活用し、長泉小学校の老朽化した木製大型遊具を更新するもの。質疑。既存遊具の築年数と工事費は、教育推進課長、平成元年度に建設し34年経過している、工事費は451万7580円であった。質疑。今後新遊具の設計を行うとのことだが、イメージはあるか。課長。既存遊具同様、滑り台や登って遊ぶ遊具などを組み合わせた複合型の大型遊具を設置したいと考えている。キャッシュレス化でより便利に、事務の効率化も促進。デジタル化推進費149万円。内容、町立幼稚園、保育園、認定こども園で現金徴収している延長保育料などのキャッシュレス化を行うもの。質疑。キャッシュレス決済の種類は、情報戦略室長、クレジットカードがビザ、マスターカードなど5種類、QR 決済が LINE Pay、PayPay など8種類、交通系電子マネーがスイカ、トイカなど9種類、流通系電子マネーがワオン、ナナコなど5種類で、計27種類になる。質疑。キャッシュレス化でどれだけ事務効率化が見込まれるか。室長。現状1件あたり1000円未満の支払いが大半のため、現金決済では計算、入金などの作業が煩雑であった。実証ではキャッシュレス決済が8割程度となり、相当の事務効率化が図られた。今後は完全キャッシュレス化を想定しており、さらなる効率化が図られる。6月定例会採決結果一覧。議員、長野真嗣、若林徹、石川美穂、内田幸秀、安田光子、大沼正明、福田明、宮口義孝、堀内博、杉森健治、杉山夏夫、植松秀樹、杉森健治、杉山夏夫、植松秀樹、米山聡、下山和則、井出春彦。井出議員は議長のため、議事進行を行うため、賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。議案、同意第6号、長泉町農業委員会委員の任命。議第106号、 長泉徴税条例の一部を改正する条例、議第107号、令和5年度長泉町一般会計補正予算第3回、議第108号、静岡県市長総合事務組合規約の変更、小第12号、専決処分の報告及びその承認、長泉町税条例の一部を改正する条例、小第13号、専決処分の報告及びその承認、長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例、小14号、専決処分の報告及びその承認、長泉町国民健康保険税条例の一部改正する条例、小第15号、専決処分の報告及びその承認、令和5年度長泉町一般会計補正予算第1回、小第16号、専決処分の報告及びその承認、令和5年度長泉町一般会計補正予算第2回、会の議案が全議員の賛成で可決されました。ズバリ町政を問う。6月定例会7人が一般質問。一般質問とは、議員が町政全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接質問することです。一般質問の様子が長泉町議会のホームページでお聞きいただけます。長野真嗣議員、町の将来像は、まだ見ぬ世代を輝くために。安田光子議員、1、町の幅広い人材確保、育成のための働き方改革を。2、子どもから高齢者まで世代を超えた福祉を。大沼正明議員、公共交通と行政サービスを問う。内田幸秀議員、1、投票率向上の取り組みや周知と啓発、投票環境の整備と充実を。2、現在の長泉沼津インターチェンジ周辺の可能性と進捗状況は。杉森健治議員、自治体産業政策の新たな展開を。杉山夏夫議員、1、長泉町パークゴルフ場を問う。2、都市計画道路沼津三島線を問う。福田明議員、コロナと共に生活する町の課題。
一般質問、町政を問う。はじめは長野真嗣議員です。質問、フューチャーデザインの取り組みを。答え、現状の課題や将来を見据えた取り組みをする。フューチャーデザインの手法は、言葉の説明、フューチャーデザインとは、まだこの世に存在しない未来人の視点から、取るべき策を提言する考え方のことです。言葉の説明を終わります。質問、フューチャーデザインという手法についての町の考え方や現状の取り組みは、総務部長、将来も持続可な社会であるために、現状の課題や将来を見据え、未来を考え、政策を立案する手法の一つと考えている。現状、町では、10年先の理想とする姿を、総合計画に位置づけ、目標値を設定するとともに、必要な施策を3年周期の実施計画に計上している。これは SDGs の実践には欠かせないバックキャストという手法を用いて計画を策定している。言葉の説明、バックキャストとは、目標とする未来像から遡ってプランを策定する手法のことです。質問、新幹線通学支援補助金の対象者に限らず、全国各地の学生にも各種事業の対象を広げ、 旅費の補助を、子ども未来課長、今年度からは長泉未来人定住応援事業奨励金にエントリーし、全国各地に住んでいる長泉町出身の学生に向けてもワークショップなどを案内してオンラインを含め参加を促していく。質問、三島駅周辺市町の自治体にも呼びかけ、定期券の減額などを JR に要望しては、教育部長、県では県東部で医療田園都市を目指す構想の立案を進めており、町は定住のための新幹線通学支援補助金交付事業を位置づけることを提案している。本構想に位置づけられることで、広域的に県東部の人口流出の抑制や定住促進が図られることを期待している。質問、沼津高専や大学などとの連携を。企画財政課長、まちづくり推進のための長泉まちづくりトークをきっかけに、高専祭への出展や清掃活動などの共同事業を実施していた。新幹線通学補助を受けている学生には未来人ラボに参加して意見をもらっている。下戸刈駅前コワーキングスペースを利用している日本大学や順天堂大学などのメンバーでは、町内の飲食店などを紹介したり、町の特産品を活用したスイーツ開発に取り組んでいる。さらに知徳高校とは昨年度に探究学習を行った。質問、中学校の制服または私服の選択の自由化を。教育推進課長、制服は子どもたちにとって学校への愛着や象徴としての役割が期待できること、また中学生としての自覚を促すことにつながるものと考えており、現在制服または私服、どちらも自由に選択できるようにする考えはない。引き続き生徒や保護者をはじめ、社会のニーズについて注視していきたい。質問、生成 AI、チャット GPT に対する取り組みは。総務部長、あくまでもツールであり万能ではないことを認識しつつ、先進自治体の事例について調査研究し、試行導入に向けた運用ルール作りを進めていく。次は安田光子議員です。質問、住民ニーズや価値観多様化対応に職員増員を。答え、増員を進める職員採用計画を基本とする。人材確保のためには。質問、なぜ少ない職員を増やさないのか。副町長、平成初期からの国による行政改革の推進で数値目標を掲げた職員削減を求められたことを受け、組織・人事制度をセットで改革することで、他市町に先駆けて職員数削減に対応した組織運営を行ったことが現状の職員体制の基礎となっている。今後は定年制延長の対応を図りながら増員を進める職員採用計画を基本とするが、職員数だけにとらわれず行政ニーズに適応した組織・人事管理体制の確保に向けて取り組む。質問、職員給与体系の見直しを。総務部長、国家公務員の給与に準じて制度の構築や改定を行っており、町独自に突出した給与の設定をすることは困難であるが、ラスパイレス指数が現在町は100を下回っている状況は改善していく。言葉の説明、ラスパイレス指数とは国家公務員の給与月額を100として計算した指数のことです。言葉の説明を終わります。質問、民間人事交流を。部長、町の業務における他事業との関連性や事業者間での公平性にも影響することから派遣の予定はないが、導入市町の状況は確認していく。質問、 少ない乗客数循環線を期間限定で町民無料に。答え、運賃設定が安価なため無料運行はしない。世代を超えた福祉を。質問、循環線は期間限定で町民無料とバス券増額を。企画財政課長、約4ヶ月の利用者は循環線 A 1537人、B 1319人、南北線7478人。年単位の時間をかけて定着するため、広報誌、SNS などで周知し、もともとの運賃設定が安価なため、無料運行はしない。利用の助成券の追加は検討していく。質問、タクシー利用助成の紙チケット継続と増額を。総務部長、紙チケットは全体の3分の1は利用されず、5年度末で廃止する。タクシー利用助成金の増額はしばらく状況を注視していく。質問、敬老祝い金の継続と節目の祝い金の増額を。住民福祉部長、今年度も70歳以上の高齢者を対象に一律5000円の祝い金を支給する。節目の年齢の方には祝い金以外に長泉認定ブランド品を贈呈しているので増額の考えはない。質問、公民館に誰でも立ち寄れるサロンの設置を。長寿介護課長、公民館は管理上居住地の住民に限定されるが、サロン未実施の自治会への開催打診などにより居場所づくりに努めていく。次は大沼正明議員です。質問、公共交通を補うため無償輸送の周知を。答え、導入に向けたマニュアルを作成する。公共交通。質問、2024年問題と言われる運転手の人手不足は町の公共交通に影響しないか。言葉の説明、2024年問題とは、自動車運転業務に時間外労働時間の上限規制が適用されることによって生じる様々な問題のことです。言葉の説明を終わります。企画財政課長、公共交通事業者と連携を図り、運転時間、対応可能なダイヤの調整で時間外労働時間を含めて法にのっとった運行をする。質問、循環バス車内に額面広告やラッピングなどで広告料収入を。課長、バス事業者が所有する車両を使用しているため広告料はバス会社の収入となる。今後町がコミュニティバス専用車両を導入する場合には広告料収入などにつながる運用を検討する。質問、町の公共交通の情報は公式ホームページの便利なサービスに掲示を。課長、公共交通利用促進につながるものと思われるので今後対応する。質問、タクシーの定額制が導入されると見込まれる中、静岡市葵区でタクシー乗り放題の実証実験が行われている。成果と課題を検証し、近隣自治体とともに公共交通空白地域の解消を。総務部長、タクシー乗り放題の定額制は、当庁単独での導入は難しいと思われる。金額の妥当性や受託可能な事業者の有無、通常のタクシー事業への影響など実証実験の結果を注視する。質問、道路運送法上の許可登録を要しない無償輸送の周知の現状、既存公共交通への影響は。部長、町の公共交通の施策として地域が主体となる移送サービスがある。行政や 民間の移動サービスを補うために、地域の住民が運転手となり、移動のサポートを行う相互扶助の移動サービスと位置づけている。今後、地域に合ったサービスを導入できるように、仕組みや支援方法、導入の手法などを検討し、今年度中にマニュアルを作成する予定である。なお、地域に適した運行形態を選定することから、既存の公共交通の撤退はないものと考える。行政サービス、質問。リチウムイオン電池が原因のゴミ処理施設の火災が発生している。町施設の現状確認と是正を。暮らし環境課長。多くは専門業者へ直接搬出し、一部は一般廃棄物最終処分場において手選別で分別し、破砕処理などしている。機械付近には消火器も設置している。今後も分別の徹底を周知し、適正なゴミ処理に努める。質問、スポーツフェスティバルの今後は、住民福祉部長、スポーツ協会を中心とし、スポーツフェスティバル見直しに伴う検討委員会を設け、協議を進めている。来年度以降、子どもから高齢者までの様々な世代や、障害を持つ方など、誰もが楽しめる、自由参加型のスポーツフェスティバルとすることを軸に検討している。次は内田幸秀議員です。質問、投票率向上の取り組みや周知と啓発の状況は？答え、若年層を対象とした啓発に重点を置き実施。県議会議員選挙投票率。質問、今回行った投票率向上の取り組みや対策は？行政課長、10代を除きすべての年代で投票率が向上した。選挙時の啓発としては、横断幕の設置や公用車へマグネットの貼り付けによる選挙期日のお知らせや同胞無線、SNS を活用し投票の呼びかけを行った。投票所のバリアフリー。質問、期日前投票所を含む各投票所のバリアフリーや配慮状況は？課長、養生シートの設置などにより、すべての投票所で靴を脱がずに投票が可能。展示機や簡易スロープを設置し、視覚障害者や車椅子利用の方も投票が可能な環境整備をしている。また、代理投票や投票支援カードなどによる支援が受けられる。質問、投票所まで行くことが困難とされる方、入院や施設入所中の方への対応や配慮状況は？課長、都道府県選挙管理委員会の指定する病院、高齢者施設などに入院、入所している方は、当該施設で不在者投票ができる。また、一定の障害のある方や介護状態にある方は、郵便等による不在者投票制度が利用できる。質問、長泉沼津インターチェンジ付近の企業誘致は？答え、物流関連産業などを集積させる。富士の国のフロンティアを開く取り組み。質問、現在の長泉沼津インターチェンジ周辺の可能性と各種進捗状況は？産業振興課長、長泉沼津インターチェンジ周辺は地域活性化総合特区区域に指定されており、新東名高速道路、東駿河湾環状道路など広域交通網の結節点となるこの地域に、物流関連産業などを集積させ、物流機能の強化を進め、周辺企業との連携、活性化を図り、新たな雇用創出につなげる。現在、この地域では、2026年度末の進出を目標に、長泉町の一部を含む沼津市地先に、富士伊豆農業協同組合本店の進出が予定されている。また、町内の動きは、 当該区域内北側において物流倉庫を営む事業者が進出を希望しており、地権者の要望を受け、事業者と町で地権者を対象に説明会を開催した。今後は地権者と開発事業者との調整役を担い、企業誘致につなげていきたい。質問、さらなる企業誘致に取り組むべきでは。都市環境部長、町の新たな活動を生み出す拠点として物流関連産業のみならず、新たな雇用創出など地域振興に寄与する事業者の企業誘致に取り組む。
一般質問、調整を問うを続けます。杉森健二議員、質問。県ファルマバレープロジェクトとの関わりを。答え。構想の実現に向け、まちづくりを推進していく。町内企業・施設の産業振興政策を。質問。ものづくり支援の強化への取り組みと、地元企業の技術・研究開発の関わりは。産業振興課長。現在、新製品等開発や産業財産権取得、産学共同研究支援補助金などを創設し、中小企業のものづくりを支援している。今後も新たな支援制度を研究し、長泉のものづくりの発信につなげていく。質問。経営革新計画承認企業の状況と支援への対応は。課長。過去3年間で13件、主に製造業が経営革新計画の承認を受けている。町は経営革新計画に従って行う事業に対し、支援制度を創設するなど、事業を推進しやすい環境を整備している。相談窓口となる商工会などと連携しながら、引き続き中小企業者の経営改善の支援に取り組んでいく。質問。医療田園都市構想、メディカルガーデンシティによる産業集積の可能性は。都市環境部長。20年にわたるファルマバレープロジェクトは、産業活性化の視点で築いてきた医療、ものづくり、人材育成、地域連携における産業集積の成果となっており、当庁は医療城下町のモデル地区として評価をもらっている。次のステージとなる医療田園都市構想は、医療城下町を基盤とし、住民が安心して暮らせる超高齢化社会の理想郷の町づくりであり、今後はこの構想の実現に向けた取り組みを進めていく。質問。ふるさと納税制度活用で地域産業の振興を。総務部長。過剰な返礼品競争には参加しないが、すでに長泉ブランド認定品を返礼品に活用している。今般の現地応援型のふるさと納税に注力することで、寄付者の動向や状況の検証を行い、寄付しやすいサイト環境整備や新たな返礼品の検討など必要に応じて柔軟に対応していく。質問。長泉ビジターセンターを拡大して観光という観点から、伊豆半島ジオパークを一つのテーマとして、子どもから大人まで楽しめる体験コーナーを。課長。記念イベントや小学生を対象とした夏休み企画など、体験参加型のイベントを開催していきたい。質問。現在休館しているクレマチスの丘万治彫刻庭園美術館の現在の状況と今後の見込みは。副町長。万治彫刻庭園美術館の存続に関しては、現段階では 県の譲渡に関する判断を待つしかない状況だが、当庁は当該美術館を中心としたクレマチスの丘という県東部地域を代表する文化的エリアは、町の観光振興はもちろんのこと、県の医療田園都市構想に基づく将来的な町の発展にも必要不可欠な要素であると認識している。県担当部局とも十分連携の上、一日も早い譲渡に向けた体制づくりのため、地元自治体として今後もできる限りの努力をしていく。杉山夏生議員。質問。パークゴルフ場事業の工程管理に問題は？答え。都度フォローアップを図ってきた。オープンが遅れた B コース。質問。天候不良や天積の発生などによる工程の遅れに伴い、当初の計画に対し修正工程が必要と考えるが、修正はしたのか。工事管理課長。想定の3倍を上回る転積が発生し、掘削や処分に不足の時間を要し、芝張工の完了は6月上旬から8月上旬に変更となったが、都度フォローアップし、静岡県建設工事監督要領の運用に準じ、工程管理に努めた。遅延は最大でも 10% 未満であったため、変更工程表の提出は求めていない。質問。設計変更は？課長。転積については増額変更にて対応した。減額変更した工種もあり、工事全体では金額の変更はなかった。質問。長泉町にパークゴルフの団体はあるのか？またその人数は？健康増進課長。長泉町パークゴルフ協会が設立され、会員数は76人である。質問。沼津三島線は沿道区画整理で整備を。答え。沿道整備、街路事業で進めていく。地域の土地利用整備手法の選択を。質問。街路事業は沿道の市街化を誘導する都市基盤施設であり、沿道は開発しやすい用途地域を指定している。都市計画道路沼津三島線は4車線道路であり、地域も分断する。すでに一部区間が開通しているが、肝心の沼津三島両市は事業化しておらず、緊急性が感じられない。道路整備が終われば、周辺土地利用を含む再整備は簡単にはできない。付近には複雑な形状をした御岳堂交差点もある。区画整理事業が最善の手法と思うし、県が事業主体であれば町の負担も少なくて済む。町長の英断を願い、見解を問う。建設計画課長。令和元年度以降4回の説明会を開催し、この地域はすでに市街化が進み、区画整理事業はなじまず、沿道整備、街路事業により進める意向を説明してきた。今後も地元区への説明を丁寧に行っていく。最後は福田明議員です。質問。人権教育としての性教育の推進を。答え。各教科で包括的性教育につながる学習を進めている。言葉の説明。包括的性教育とは、身体や生殖だけでなく、人間関係や性の多様性、ジェンダー平等などを体系的に学ぶ教育のことです。言葉の説明終わり。学校の性教育。質問。生命の安全教育と包括的性教育の状況は？ 教育推進課長。文部科学省が推進する生命の安全教育は、小中学校のすべての学年で年間2時間実施しており、町内の養護教諭が中心となって作成した教材を使い、命の学習として行っている。体にはプライベートゾーンがあることや、自分の体は自分で守り、性犯罪に巻き込まれない行動など、発達年齢に応じて指導している。包括的性教育に関する学習は、保健体育や理科では、生殖の仕組みや人間の体と発達について、道徳では人間関係、人権について考え、社会では平等権を学ぶ際に人権教育として LGBTQ+ について学ぶなど、多くの場面で包括的性教育につながる学習を進めている。町職員の給与。質問。職員の20年間の平均給料月額の推移は。行政課長。平成18年度の国の給与構造改革により、全体で平均 4.8% 引き下げる大幅な改定を行っており、町もこれに準じた改正を行った。その結果、平均年齢及び平均給料月額は、平成14年は 41.9 歳で 349,800 円、平成24年は 40.1 歳で 315,000 円、令和3年は 39.8 歳で 304,600 円となり、20年間で 45,000 円ほど減少している。ラスパイレス指数で比較すると、令和4年度の当庁は 98.0%、 沼津市 102.4%、三島市 102.6%、 裾野市 99.4%、 清水町 94.7% となる。保育士の配置基準。質問。町の配置状況と配置基準の見直しを。子ども未来課長。保育士の配置基準は、国の基準に従い、県の条例で定められており、町はこれに従い保育士を配置している。また、公立園には町独自に特別に支援が必要な児童への加配職員を7園に44人配置し、私立園には加配職員に対する補助を行っている。現在の加配職員を継続することで、引き続き保育の質の向上を図っていく。在宅医療の支援体制。質問。在宅医療資源の把握と関係機関への情報提供、リソースマップなどの町民への普及・啓発は。住民福祉部長。在宅医療に関係する医科診療所や歯科診療所などで、訪問診療、がん末期の方の緩和ケア対応、在宅での看取りの可否などに関する調査を行っている。この調査結果は、在宅医療などの関係機関のみに配布し、リソースマップの作成は、以前、長泉町在宅医療・介護連携推進会議で協議したが、関係する医療機関が近隣市町に広く点在していることや、インターネットを使えば医療機関の所在地が容易に確認できるので、作成は考えていない。特集。実はこんなことをやっています。委員会の活動。常任委員会。広報校長常任委員会。高校生とともに地域の未来をつくる。地域未来創造プロジェクト始動。 地元高校生の地域への愛着を醸成し、地方自治への関心を高めるため、また若者のリアルな声を調整に反映するため、知徳高校2年生と共同で行う地域未来創造プロジェクトが始まりました。知徳高校普通科の2年生約150人を対象に、今後1年かけてグループワークやプレゼンテーションを行い、町の課題解決に向けた政策立案の支援を行います。プロジェクトの第一歩として、まずは議会の活動を知ってもらうため、2冊の取説ノートを作成し、講義を行いました。講義の際に実施したアンケートにより、高校生の現状の認識や興味のある分野を把握できたため、今後活発な意見交換ができるよう準備を進めています。総務民政常任委員会。全面オープンに向け芝の状態を確認。パークゴルフ場所管事務調査。天候不良や天積による施工の遅れのため芝が定着せず、オープン延期の後片面オープンとなったパークゴルフ場。現地調査や参考人からの聞き取りなど、計4回にわたり事業の進捗などを調査しました。最終的に7月29日の全面オープンが可能な状態であることを確認。今後も適正な維持管理に努めるよう町に依頼しました。建設文教常任委員会。先進事例を町へ。高知県内を視察。高知県香美市では新たに整備された図書館と市が管理を行う柳瀬隆記念館の運営手法を、高知県農業技術センターでは AI を活用したスマート農業の取り組みを視察しました。住民の意見を丁寧に聞き取り行われている文化施設の運営や、農業の担い手不足解消のための積極的な取り組みは大変参考になりました。
ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。お見直し。